それでは聖書を拝読いたします。本日の御言葉はマタイによる福音書6章9節から13節、新約聖書8ページになります。マタイによる福音書6章9節から13節お読みいたします。だからあなた方はこう祈りなさい。天にいます我らの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの食物を今日もお与えください。私たちに負債のあるものを許しましたように、私たちの負債をもお許しください。私たちを試みに合わせないで、悪しき者からお救いください。それでは本日は御国が来ますようにと題して泉川牧師にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。お祈りをして今日のメッセージを取り継がせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。今日もこのようにあなたの御前に兄弟姉妹とともどもにこのように礼拝を捧げる恵みが与えられました。あなたが代わりなく私たちを受け入れて招いてくださるからであるということを思い、心から感謝をいたします。私たちは本来であれば罪にまみれたものであり、あなたの前に進み出ることのできるものではありませんけれども、しかし今やイエス・キリストの父よに預かるものとして、私たちの一切の罪過ちはあなたの前でないものとなり、このように罪なきものとしてあなたの前に受け入れていただいていることを心から感謝をいたします。ますますイエス・キリストを通してあなたにつながりながら、この地上にあってあなたの御心を行うことのできるものとなりたいと思っております。どうぞまた私たちのために働いてくださるあなたのもとにあって、私たちもまた私たちの兄弟姉妹たちのために生きるものとならしめてください。今日も礼拝の中で尊い命の御言葉を与えてくださることありがとうございます。あなたの御言葉だけです。私たちの目を開き、古いものから離れさせる力あるものは本当に御言葉だけですから、今日もあなたが私たちに与えてくださる御言葉を命の言葉として受けていきたいと願っております。私たちがより深くあなたの御心を知ることができるように助けてください。また受け入れました御言葉とともにご聖霊が働いてくださることありがとうございます。御言葉に生きるために私たちが新しい心と新しい思いを持って生きることができるように、今日もまた私たちにあなたによる創造の御業がありますようにお願いをいたします。これから語ろうとするこの小さきもの、あなたのご主権のもとに置いてくださって用いてください。しばらくの時を見てに委ねて、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは今日はマタイによる福音書6章の9節から13節までの主の祈りの御国が来ますようにという祈り、御国が来ますようにというイエス様が教えてくださった祈り、その祈りを私たちが祈るということはどういうことなのかということを今日も共に考えていきたいとこのように思っております。私たちが御国が来ますようにと言われたときに、国という言葉が出てきます。もはや今日この世界の中で生きているほとんどの人にとって、国という言葉は馴染みの深い言葉であります。ほとんどの人々はいずれかの国に属しております。ここにいらっしゃる方々のほとんどは日本という国に属しているわけでありますけれど、 今日当たり前のようにですね、至るところにある国ですけれども、どうして私たち人間はこのように国を作るんだろうかということですね。そういったところからまず考えていきたいと思うわけです。そもそも私たちは国を作る存在として、神様が私たち一人一人をお作りくださいました。それは最初に神様が一人の人を作られました。これは創世記にありますね。一人の人を作りました。でも一人の人を作りましたけれど、天の父なる神様は人が一人でいるのは良くないということで、男の人のあばら骨からエバを作られた。そこから産めよ増えよ地に満ちよと言われた神様の御言葉を私たち人間が実践することができるようにしてくださったと、このように聖書に書いてあります。そして人が一人でいるのは良くないと言われた。天の父なる神様がその最初の人を作られた時に、我々の形に人を作ろうと言って私たち人間を作ってくださったと、このようにありますね。そもそも我々の形に神様は似せて私たちを作ってくださった。この我々と言われるですね、天の父なる神様は父なる神とご聖霊と、そして御子イエスキリストと、この三つが一つになって我々という関係ですね、私たちという関係の中に神様は存在しているんだということを教えてくださってますし、その私たちという関係の中に生きてらっしゃる神様は同じように私たちも我々という関係の中に生きることができるものとしてくださったということですね。ですから最初の人は、神様が私たちという関係の中に生きていくためには不十分なもの、人が一人でいるのは良くないことである、その人が一人でいるというところからは何も生まれることがない、命が生まれることもありませんし、命が繁栄するということも、そしてそこに伴う喜びとかですね、愛とか平和とか、そういったことも存在することができないわけです。ですから天の父なる神様は人は一人でいるのは良くないと言われてですね、我々という関係の中に生きることができるようにということで、最初に妻を与えて、そこから人が広がっていくというふうにしてくださったということです。ですからもともと私たちはですね、我々という関係の中に生きるべき存在として作られましたし、その我々という関係の中で命は生まれて広がっていくということを当然含んでいるわけですから、ですから我々という、私たちというこの関係というのは2人から始まって、そして地球大、世界大にですね、この交わりというのは広がっていくものだということは、実は神様が私たちに似せて人を作ろうと、人を作ってくださった、そこに元いがあるんだということを知ることができるわけです。ですから人間はですね、私たちという関係の中に家庭を持ち、部族を持ち、そして地域社会を持って、国という形を持っていくんだということを私たちは知ることができるわけですね。ですからそういう意味で私たちがある意味では今日国というものを持ち、国というものに属している、一人二人ではなくてたくさんの人たちによって構成されるですね、こういう交わりの世界の中に生きているということは、もともと神様が私たち人間をそういうものとして作られたからということに理由を見ることができるわけですね。ですから私たちはだんだんだんだん少なくなって、最後は一人ぼっちになるということに対しては決して喜べるものではないですね。まあ、つい最近であればいろんな映画のテーマとしてですね、人類最後の人みたいなですね、誰もいなくなって一人ぼっちになったみたいなこととか、あるいは宇宙の空間の中にですね、一人だけでポツンと、その生きるとかですね、その全ての関係から切り離されたところで生きるということが人にとってどれほど大変なことであるかということを一つの逆説的なテーマとしてですね、描いているということもあるわけです。 ですから私たち人間が一人でいるんじゃなくて誰かと一緒に生きようとする、その誰かと一緒に生きようとする、一つになって生きようとするというところに必ずですね、2人は3人、3人は4人と広がっていくものであるということを覚えたいと思いますね。ですからそういう意味で嘉手納教会もですね、今これだけの人たちが一つの交わりを持っています。おそらく皆様も最初はこの交わりの中にいなかった人たちだというふうに思います。ある時にこの交わりの中に入りました、そしてまた別の人がある時に交わりに入りました。こういうふうにしながらこの交わりが広がっていくわけですね。ですから本来であれば埋めよ増えよ地に満ちよと言われたように、交わりはどんどん広がって、そしてその関係の輪を大きくなっていくということでありますから、まあ、そういう意味では嘉手納教会の歩みも、また皆さん一人一人のですね、歩みも、そのように関係の輪が広がっていく、そういう生き方をですね、またそれが本来の人にとって自然な姿ですから、そういうふうに広がっていっていただきたいというふうに思うわけであります。そういう中でですね、天の父なる神様は最初の一人の人を作って、それからそのあばら骨で女の人を作って、それからまあいわゆるは男と女、夫と妻という関係を作られたんだというふうに聖書に書いてあります。そしてその中で女性はですね、助け手として作られたんだというふうに聖書にも書いてあるわけですね。でこれはですね、どちらの人間がいわゆる価値として上か下かという話ではなくて、その交わり、私たちという関係を神様が作られるときにですね、その私たちという関係の中には中心となるものと中心と一緒になることによって全体を支えていくものとのですね、そういう役割の違いというのを教えてくださってるんですよね。ですからこの男の人が中心となって、それを助けてとして助ける女性がいて、そして2人の間に命が生まれてというふうに広がっていくという、ですからそういう意味で神様は私たちという関係性の中に生きてらっしゃる方ですけれど、その私たちという関係性の中にその中心となるべきものもはっきりしているということは知っておかないといけないですね。ですから三位一体においてですね、父なる神とご聖霊とそして御子イエスキリストがいます。で聖書を読んでいたら分かりますけれど、この聖書の中で三位一体の父なる神が、父なる神様が中心となって、そしてその三つにして一つであるという関係性が保たれているんだということが分かりますよね。ですから神様はですね、私たちは中心を置いてそれによってこうして交わりを作っていくものだということを最初から定められていたということであります。ですから必ずしも夫ということでなかったにしてもですね、私たちが人間関係を結んでいくときに、ただそこにですね、人が広がってみんな一緒に仲良くできるというそういう形ではなくて、必ずと言っていいほどにですね、一つの交わりが形成されるときにはそこの中心に存在する人がいるということですね。別にその人が仕切っているとか何とかということでは必ずしもありませんけれど、でも気持ちの上で心理的にその人を中心にしてということは必ずあるということですね。一番分かりやすいのはですね、兄弟姉妹ですね、家庭の中における兄弟姉妹ですけど、兄弟姉妹というのは普通はですね、他のお友達とは違っていつも一緒にいる人たちですから、いつも一緒にいるので他の人たち以上に人間関係の密度が濃いのが、兄弟姉妹というふうに言っていいかと思いますけれど、どうしてこの兄弟姉妹がですね、他の人間関係よりも密度が濃いかというと、多くの場合はその長男も次男も長女も次女もですね、お母さんとの関係の中にとどまっているから、でお母さんと一緒にいたいわけです。でお母さんとの関係から離れるということはなかなかしないわけですよね。そうするとお母さんがいるところに長男も次男も長女も次女もべったりなのかちょっと離れてるかは別としてもですね、お母さんを中心として こういう緩やかなこの輪の中にみんないるということですね。だから兄弟たちというのはですね、お互いの関係が密になっていくわけです。ですからそのお互いが外の交わりの世界と違って、特別なこういう閉じた交わりの世界ができていくというのは、必ず中心となるものがあるということですね。ですから男の人と女の人、二人の人が一つの関係を結ぶときにも、そこには中心となるものはあるんだよって。それが三人であろうと、四人になろうと、五人になろうと、百人になろうと、その中心に置かれているものはあるんだよということを、私たちは聖書を通して教えられるわけです。でこれはイエス・キリストが弟子たちをその育てられて二人一組にさせてですね、そういういわゆる伝道旅行に送り出した時もそうですよね。町や村に入っていく時に、あなた方は最初にどの人と関わりを持ったらいいかということをちゃんとわきまえなさいよと。でそれでイエス・キリストが言われたことっていうのは、一つの町であるとか村であるとか、人がですね一つの輪を結んだこの交わりがあるところには、必ずその交わりの中心になる人がいるよって。その中心になる人を通してこのネットワークっていうんでしょうね、関わりができているわけだから、その中心になっている人を見出して、その人との関係を持ちなさい。その人との関係が持てるのであれば、その人を通してこの町の人たちとの関係の中に入ることができます。村の人たちとのつながりの中に入ることができます。便宜も図ってもらえます。ですからあなた方は人々の中に入るときには、誰がその中心にいるのか、それを見極めなければなりませんよとイエス・キリストは教えてくださったわけですよね。ですから私たちはですね、この必ず2人であっても、100人であっても、1万人であろうと、あるいはこの全人類の全てを集めたとしてもですね、私たちが私たちという一つの交わりを形成することができるとしたらですね、それは必ず中心点というのも同時にはっきりしているものだということを知らなければいけないということですね。ですからそういったことはもう感覚的に分かってますよね。船頭が多いと船は山に登るでしたかね、聞いたことありますか。一つのグループの中で中心になろうという人たちがたくさんいたらですね、普通だったら川しかその走らせないというんですか、進ませない船をですね、山の上にまで登らせてしまうことになりますよって、まあそんなバカなことありませんよねという意味なんですけれど、ですから必ず中心がですね、あっての交わりであるということを我々は理解できなければいけません。そうすると埋めよ、増えよ、地に満ちよって、そして地を従えよと言われた私たちが命の繁栄をですね得ていくと、必ず私たちは広がって広がって広がっていくと同時に、中心点もあるわけですから、その中心点があるということは、交わりがその形成される、要するに一つという交わりが形成されるということになるわけですから、ですからそういう意味で私たちは必ずですね、国を作るようになりますということですね。そしてそういう意味では、先ほども語りましたけど、その中心があってこういう一つの交わりが形成されるということでありますから、一体何を中心にするのかということが、実はものすごく重要な問題となっていくということです。中心を誰に置くかということによって、その交わりは違ってくる。要するに母親を中心とした子どもたちの交わりであれば、家族、兄弟、姉妹ということになるでしょうけれど、ヤクザの親分を中心にして作る人間関係ということであれば、まあ擬似的には家族というふうに言われるのかもしれませんけれど、しかし本来のですね、その命によって結ばれる家族関係とは異質なものとなっていくということですね。ですからその中心に誰が置かれるかということによって、実はこの交わりの質というんでしょうかね、そのあり方というのは全く変わってしまうものとなるということです。ですからイエス・キリストは、 私たちに対して、私たち人間は神様と富ですね、神様と富と両方を中心に生きるということはできませんよと教えられたわけです。必ず神様と富とどちらを立てようかとすると、必ず一方をその重んずることで他方は結局はこう軽んじることになっていくんだ。ですから私たちは神様と富と両方を中心において社会を形成するということはできないことですよ、交わりを形成するということはできないことですよということを教えられたわけであります。そういう意味では今日の21世紀を生きている私たちは、今の社会そのも今の社会この世界は何を中心にして生きているのかということについて、皆様もはっきりとそれを判断することができると思うんですね。今の世界は神様を中心にしているんでしょうか、それとも富経済を中心にしているんでしょうか。そうした時にイエス・キリストは私たちに対して神様を中心にするんだよと教えてくださったにもかかわらず、あなた方は神の国とその義とを第一とするんですよって、プラス向きのことではなくて、まず神の国とその義を第一にするんだよ、我々の生活のことは神様が心配してくださることではないんですか。であれば神様によって守られている私たちはこの命をもってどういう世界を作っていくんですか、何を中心とした交わりを作っていくんですか。それは神の国とその義とを第一とする、すなわち神様を中心に据えたですね、交わりを形成するのが正しいことなんですよと、あの時代にも語ってくださってたわけですよね。ところが結局ですね、何を着ようか何を食べようか、そういったことが私たちの今の生活の中心となり、そして何を着ようか何を飲もうかというのは結局は持つ持たないという話になるので、その所有する経済の問題となってですね、結局富を中心とした社会を形成するようになってしまっているということであります。そうすると富を中心とするという世界になると、この利益を生み出していく、ね、利益を生み出していくということを中心にして全ての人の関係を形作っていく、そして全ての人のつながりをそういう形で作っていくというのは、当然生活の仕方も全部それに基づいて整えられていくということになるということです。昔であればですね、その生まれた子どもがいればですね、その子どものことを一番家庭の中で地域の中で大切にしていきましょうというのが普通でしたね。ところがですね、今はこの1億人のですね、全ての人間が活躍する時代にしましょうということで、どう活躍しましょうかというのは社会的に活躍するという意味です。でその社会的に活躍するというのはどういうことかというと、日本というですね、経済によって結ばれているこの日本国の経済を活性化させていく、経済を経済的に発展させるために貢献できる、そういう我々でありましょうということで、それでこの少子化の問題もあってですね、この日本の経済状態を保っていくためには労働力が必要だという話になった時に、お母さん方も働く能力はあるんだから子どもから離れて働くこと労働することの方にシフトしてくださいということで、家庭の中からどんどんどんどん女性の方々が社会に進出して働くようにというふうに方向づけられているわけです。これ自体全く全部が間違っているという意味ではないですけれども、しかし今日ではですね、子どもたちの問題は置き去りにされながら父親であろうが母親であろうがみんなこういう経済活動のために働かせようということになっているということですよね。高度成長期の時にですね、その お父さんたちが働きに出ていく、その働きに出ていた時に早朝に出て行って深夜に帰ってくるというこういう状況の中で、父親不在となった社会というふうなことがかつては言われましたよね。かつてはお父さんが家庭の中でお父さんの役割を担うことをしなくなった、それが社会のさまざまな問題を起こしているということが言われていたんですけれど、今ではお母さんも出てきなさいという話になっているわけですからね。ですから子どもはお父さんでもないお母さんでもない、いわゆるその保育とかですね、その幼児教育とかの専門家と言われる人たちの手に委ねていきなさいという話になっているわけですよね。ですからそういう意味では富とそして神様と一緒に中心にすることはできないということになります。神様を中心にするとどういうふうになるかって、イエス・キリストのところに子どもたちがやってきました。そうすると子どもたちを連れてきた親に対しても弟子たちはですね、叱りつけて、どうして子どもたちを連れてきたか、もう返しなさいというふうに追い返そうとするわけです。そうするとイエス・キリストが憤られて、何というあなた方のことをしているんだと、憤ってですね、子どもたちを来るままにさせなさいと、天国というのはこういう子どもたちのための世界なんですよと言われました。そのことの意味はですね、子どもが素直だから天使みたいだからこの子たちのための世界だよという意味ではないんですよね。そうではなくて、最も小さいものが最も小さいもののためにみんなでですね、その守り祝福していく、こういう世界が神の国ですよという意味なんですよね。ですから神の国の中で幼いからということで損失を被る人はいません。弱いからということで惨めな生活をするという人もいません。そうではなくて、持っている者たちがですね、当然持っているものは必要とする人たちのために分けて与えるべきものだというのは当たり前の話になってますから、そうするとこういう小さいものがいたらですね、小さなもののためにみんなが持っているものでそれを満たしていきますから、ですから天国においてみんなが持っているものが一番どこに集まりやすいかという話をするんだったら、それは幼い子どものところですよということをイエス様は言われたわけです。ですから経済中心の、要するに富中心の社会の在り方というのと、神様を中心とする時のですね、社会の在り方というのはこうも違うということです。最も小さいものがですね、顧みられない世界が富の世界というふうに言っていいでしょう。しかし最も小さいものが豊かな祝福を受ける世界というのが、そういう交わりの世界というのが神様を中心とした、父なる神様を中心とした世界なんですよということを言われるわけですね。ですからそういう意味でこの教会もそうですけれども、私たちが神様を中心とした交わりの世界を作るのであれば、そこにいて一番その問題を抱えた人たちがみんなによって大切に支えられていくという、こういう交わりの世界になるでしょうけれど、もし経済ですね、そのお金を中心にして教会の活動を考えていくとですね、ここまでしてあげられない、ああもできないということで、どんどんどんどんですね、お金を出し、お金に困ってない人たちだけが通える教会になっていくという形にきっとなっていくことでしょうね。ですからそういう意味で、富と神とどちらかなのかというふうにイエス・キリストが問われたということはですね、私たちの交わりの世界というのが中心点を誰にするのかということによって全く違う世界になるんですよ。命のための世界は神様を中心とするということでなければできないんですよということなんですよね。そうするとイエス・キリストが私たちに対して主の祈りの中で皆が崇められますように、これは先週も語らせていただいたところですけど、皆が崇められるように私たちはなっていかないといけないんだということがわかるわけです。 皆をあがめるというのはですね、要するに神様はこんなにも大切な方であり、こんなにも素晴らしい方であり、まさに私たちの交わりの中の中心を担うことができる、それほど尊い方である、価値ある方であるということを我々がわきまえることができるためには、私たち自身が神様がどれほど価値があるかということを知らないと、その方を中心とした御国というものを形成するということはできないということなんですよね。ですから神様を絡んずる世界の中だったらですね、お金の方が価値があるということになるでしょうし、まあ人によっては趣味だという人もいるかもしれませんし、個人的な好みだということもあるかもしれませんけれど、そういうふうになってくると、それはみんなの中心になるものではないか、バラバラになっていくということになりかねない話ですよね。でも私たちはですね、御国が来ますようにと願うことのできる、そういう交わりを形成しようとしているわけです。そうであれば、御国が来ますようにというためには、御国の中心を中心としてしっかり私たちが、心の中で捉えているということが必要ということです。ですから、まあ、簡単な言い方をすると、神様が一番大切にされるんだったら、本当の意味で神様が一番大切にされるんだったら、その神様のお心や考え方に基づいて、私たちは命のためのですね、こういう交わりの世界を必ず作っていくようになるということになるわけです。ですから神様の御名を崇めるということを抜きにして、実は御国ということは存在しえないんだということも知っていただきたいと思いますね。私たちの個人的な生活もそうです。皆さんが自分の生活の中で実一番何を大切にしているかということによって、皆さんの生活の仕方はそれによって全然違っていきます。で、母親であればですね、一番分かりやすいのは母親ですから、子供を中心にしますよね。子供を一番大切にします。子供を一番大切にする母親というのは、以前だったらですね、その着るものですね、着るものとか化粧品とかですね、いろんなものに対してだいぶお金をかけて、またそれを見つけ出したり身につけたりするためにものすごい時間をかけてですね、生活をしていきます。ところがですね、自分の赤ちゃんを育てるという話になった時には、さあこの赤ちゃんが熱を出しました、苦しんでますという時に、ああこれ病院に連れていかないといけない、では病院に連れていくためにと言って、鏡の前に座り込んで下地から整えたみたいなですね、こういうことする母親って普通いないですよね。いつもだったら1時間ぐらい念入りにしてたのを夜中にですね起き出してやるというふうにしないですよね。まあ、たまにですねそういう方もいるということは、あるお医者さんから聞いたことはありますけれど、でも本当にこの命を大切にするという話になると、今まで自分が自分を着飾るということを優先してたものを後にしてですね、そういったことにこだわらない生活をするということもあるわけですよね。子どもたちの靴を買ったり洋服を買ったりする、お金を捻出するために自分の洋服を買うということもやめましょうって、そういうふうに考えるわけでしょう。ですから私たちはですね、自分たちが生活の中で何を大切にしているかということによって、実はこれを中心にして自分自身の生活の在り方もですね、全部はこれを中心がはっきりすると、それによって変わっていくんです。ですから私たちがどういう生活を生きるのか、そしてどういう交わりを形成するのか、それもですね、中心点が何であるかということによって変わっていくということですよね。父なる神様をいつも中心にする人であればですね、朝起きた時の最初の挨拶はきっとお父さん、父なる神様にするということになることでしょう。そして今日の一日をどう過ごそうかなと思う時にですね、お父さんは何を望んでますかということはきっと尋ねることでしょう。そして人との出会いがあれば、この出会いは何のための出会いでしょうか。そういう意味で父なる神様を中心とするものはですね、 目が覚めても、そして生活の途中においても、父なる神様を抜きにした生活を考えるということはありえないということですね。まさにイエス・キリストの生活が、イエス・キリストの生活が父なる神様を中心に置いた生活であったということは間違いがないことだということがわかるわけです。ですから福音書を読んでいて、イエス・キリストの生活が常に安定していて、同じそのなんていうんですかね、質を持ってこうして進んでいるというのはですね、要するに浮き沈みのない混乱した生き方ではなくて、常に安定した一定したこういう生き方をしているのは、イエス・キリストが生活の中で中心点が常に明確だったということです。父なる神であったということですね。まあ、そういう意味で私たちは何が本当にこの世界の中で価値があるのか、褒めたたえるという次元で捉えることのできる本当に価値あるものというのはそう多くはありません。いえ、一つしかありませんとこのように言うべきですよね。そして私たちは父なる神様を中心に据えて、まあ、中心に据えて、そして私たちは生きていくということ、これが大切だということですね。ですからイエス・キリストに対してサタンがこの世の栄華のすべてを見せて、私を拝むのであればこれ全部あなたにあげるよ、どうだこの世界自分が所有しているもの全部あなたにあげるから私を拝まないかというふうにサタンがイエス・キリストにこういうふうに誘惑するわけですけれど、でも御言葉を通してイエス・キリストは言われますよね。主だけを拝せよと、そのように聖書にありますよ、そしてその言葉は私の心でもありますと、まず私は父なる神を第一としています、これ以外はありえません。その父なる神様が一番大切という時にそれと交換することのできる何もありませんと。ですからサタンが誘惑してもですね、イエス・キリストがそれに乗っかるということは全くありえないことですし、ありえないんですよね。それでイエス・キリストは神のこの位置に立って、すなわち父なる神様を中心とするところに立って、その交わる中にいるものとしてサタンに向かってはあんたはあっち行きなさいと、こういうふうに退けサタンと、それを退けることができたということであります。ですからそういう意味でですね、私たちは常に問われています。皆さんの生活は何を中心にしますか、皆さんの貴重な交わりは誰を中心としますか、この中心点がはっきりしなければいけませんけれど、でもはっきりすればいいというだけじゃなくて、我々にとって本当に中心にすべきお方はこの方しかいらっしゃらないんですよ、その方の尊さ素晴らしさを知らないから私たちは全然別のものをその中心に据えるんでしょう。ですから私たちはこの父なる神様の皆を崇めることのできるものであることが必要ですし、そして全ての人たちが神を崇めるものとなって初めてこの世界はですね、中心点がはっきりとしたこういう交わりを形成するということにつながるんですよ。ですから御国が来ますようにという時に、ただ何か天国というのがボーンって落ちてくるみたいな、そういう話ではないということですよね。そうではなくて、神の国御国というのがですね、成立するためには成立するための条件が必ず必要だということを覚えていただきたいというふうに思います。それで今日の聖書の中でお言葉は御国という言葉と、次は来ますようにという言葉と、2つによってこの言葉は成り立っています。今御国というのがどういうものであり、私たちが求めるべき御国というのはどういうものなのかということをお話しさせていただきましたが、最後にですね、その御国が来ますようにと言われたということについて最後語らせていただきたいと思いますね。私たちはですね、月にですね、ロケット飛ばしていくときには月に行くんですよね。 自分たちが月に行くんですよね。そしてもっと遠くまで安全で行けるようになると言ったらですね、金星だろうが土星だろうがですね、冥王星だろうがですね、M なんとか適当に言ってるんですけどM なんとか星みたいなですねところにも飛んでいくということもあるでしょうけど、その場合は行くというんですよね。でもイエス・キリストはですね、御国というのは私たちが行くところではない、ね、行くところではないということです。聖書の中で神の国というのはあそこにあるとかここにあるとかというものではありませんよとイエス様がおっしゃいましたけれど、私たちは天国とか神の国というのは自分たちがですね移動していく場所だということではないということを覚えてくださいね。この地上を離れてですね、私たちは死を迎えると向こう側に行くわけですけど、その時にも私たちは、お父さんはお母さんは、兄弟は姉妹は、天国に行きましたというこういうふうな表現はするんですけど、でもこれは表現としてはその意味合いはあるんですけれど、でも厳密な意味ではですね、天国神の国、ここで言う御国ですね、それは行く場所ではなくてですね、行くことのできる場所ではなくてここに来てもらわないといけないものであるということです。ですから月に行くんじゃなくてですね、月がここに来るみたいな話ですよね。まあ本当に月が来たら困りますけどでも御国というのは私たちのところに来てほしいものとして願うということですね。でなぜそうなのかということですけれど、この神の国御国の中でですね、御国というのは何のための国であるかというところから遡れば意味が分かります。神の国御国というのはですね、そこにいる一人一人のための世界です、ね、天の父なる神様が一つの御国を作るときに、この国を作った時の一番大切なものは何かというと、父なる神様からするとそこにいる国民ですよね。そこにいる神の子である一人一人が大切なんです。一人一人が大切なんです。ですからこの一人の人が、まあ、言うなればですね、アメリカ大陸に住んでいるんだったらですね、アメリカ大陸にいてそこでその人その子が神の国の祝福の中に置かれることを神様は考えるということですよね。これがアラスカだろうがですね、北極だろうが南極だろうがですね、どこであろうともそこに神様がその愛してやまない一人の人がいるのであれば、その神様の国というのはどこに誰がいたとしてもその人を含めて包括するような世界ということですから、ですから神の国主の御国というのはですね、神様によって愛されている一人一人のための世界ということです。ですから一人一人のいるところに神の国が成立してないと、御国が成立してないとダメだということなんですよね。ですから人がいるところに常に神国が来るようにということになるわけです。ですから私たちが存在しているそこが神の国になっていく、そこが御国になっていく、それが天の父なる神様が私たちに対して実現したいと願っている神の国の本当の姿だということです。ですからそういう意味で私たちは今置かれているところ、今生きているところで神様の愛を受ける、今この時に神様の慰めを受ける、今ここで私たちは神様の御力を受けていく、私たちが今いるところに神様の祝福も表されていかなければ意味がないということなんですよね。ですから天の父なる神様の働きというのは、天の父なる神様が実現しようとしているのは全部私たち一人一人がいるそこで、その一人一人の存在があるところに実現させようと神様はいつも働いていらっしゃるということですね。言うなればですね、こっちは酸素があるよ、酸素が欲しかったらそこで空気吸えないからこっち側に移動してきなさいという話じゃなくてですね、神様は私たち人間が地上どこで生きててもですね、生きていくことができるように空気を全部にこうして満たしてくださっているでしょう。 これが空気のないエリアと空気のあるエリアが地上で分かれてたら大変じゃないですか、ね、その空気のないエリアを走るときには息止めなくても空気吸えないんですから吸おうと思っても吸えないんですけど、そういうことになったら本当に大変ですよね。ですから神様は基本的に私たちが今いるところを神の国、御国とさせていくということですから、ですから私たちが今いるところで御国と呼ばれる神様を中心とした交わりが形成され、そして命が尊ばれ、そのための生活の形ができて、そして自然界との調和も作られて、ですから私たちが産んで増えて地に満ちて、どこに私たちが広がろうとも、そこでみんなが祝福された神の国の一員として生きることができるようにということだということですよね。ですからそういう意味で私たちはですね、御国というのは私たちのただ中に自分がいる、ここに存在すべきものであり、ここに神様はそれを実現しようとして働いていらっしゃる方だということです。だから私たちは父よ、私たちがいるところに御国を存在せしめてくださる方はあなたです。あなたが私たちの生活の中心にいてくださることを通して、私たちはここで神の国を、御国をいただくことができます。ですからここに御国が来ますようにということであるということですよね。そういう意味でですね、私たちの生活というのはその神の国を、神の国、御国を求める生活であると同時に、私たち自身が御国を御国とたらしめるのは、私たちが父なる神様を中心に置くということを通して、その神の国というのは成立するという側面もあるわけですから、ですから神の国、御国をですね、どこかに求めていくということではなくて、ここに実現されるものとして御国を求めていく。で、ここに御国が存在するためには、私たち一人一人が父なる神様を中心とした交わりの世界の中に生きる、入る、その交わりを形成していくということが伴うことでありますから、ですから私たちは神の国を、御国を求めるんだったら、私たちはこの置かれているところでですね、御国を立て上げていくために、自らこの建設者として、この御国を今生きているところに実現するために、私たちも主体的になって働いていかなければいけないんだということであります。どうぞ皆様がですね、御国が来ますようにと祈られるときにですね、その御国をなんかどっかからこう来たらいいなぐらいの感じというのではなくてですね、御国が来られ、こっちに来る、来るというのはどういうことなのかということの意味を理解して、その上でそれを本当に心から求めるものとして、この主の祈りを祈ることのできる方々であっていただきたいというふうに思います。そういう意味で私たちのこの嘉手納教会そのものにも御国が来ますようにと私たちは常に祈っていくことが望ましいということですね。ではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、今日もあなたがイエス・キリストを通してお与えくださった主の祈りを通して教えてくださること、ありがとうございます。私たちはまさに御国を求めております。その御国が私たちのただ中に存在することができるようにと心から願っています。そのことを通して命が一番大切にされ、お互いの持っているものを通して守り合い、生かし合い、祝福し合う、本当に喜びや、感謝や、また賛美や平安や、そういったことが溢れている、そういう交わりの世界を生きることができますように、祝福してください。心から願います。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。